地球に一番近い恒星は太陽です。恒星は恒常的に固定された星という意味で、その太陽の周りをさまよっているように見えるのが惑星です。さらにその惑星の周りを回るのが衛星。ピッチの上でもターゲットプレイヤーの周りを衛星のように回るやり方があって、ちょっとした小宇宙を感じる瞬間だったりします。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は下田恒之さんとお送りします。下田恒之さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。こんにちは。
はい、下田さんは、フットボール、はい、僕は彼というか下田さんこそが今第一人者であろうと、トップアスリートであろうと、トップランナーだろうと、はい、思って久しいわけでありますが、はい、実は他の中継もされてますよね。
やってます、
はいはい、カーレースとか、
カーレースはやってましたですね。
あ、やめちゃったの。
2014年が最後ですかね。
あ、そんなに前になりますか。車
はで、オートバイは2年前ぐらいまでやってましたが、うん、そこでもう時間的な問題もあり、やってないです。ただ今
それはあれですか、はい、もう僕辞めさせてくださいだったのか、番組終わっちゃったのか、
両面とかいろいろいろあって、モータースポーツはいろいろあって、でも自分的にもう続けられないなっていうのがなんか 2,3 年続いた流れで、こう、うん、なんだろう、タイミングがあって外れるというか、やめることになったって感じで、
はい、数年前まではやっぱり下田さんの名前は、はい、そのモーターレースの中でもよく実況で出てきたっていう時代があったと思います。
僕はね、変なこと言うんですよ。
変なこと？
いや、そのここはだから、倉敷さん前に言うのもなんですけど、
親近感覚えながら今聞いてますけど、
そうそう、あの、ね、サービス精神を出したがるタイプなんですよね。でよりやっぱほら、なんかネタがあったら、
う
ん、クラシさんとかってより面白く伝えてやろうって絶対思うじゃないですか。うん、そうすると例えば、今回のこの車に初音ミクがスポンサードで、
はい、
うん、で車の車体にも初音ミクの絵が描いてある、はい、チーム名も初音ミクであるってなった時に、うんうん、初音ミク BMW ですってチーム名だけ言って終わりたくないでしょ。
そんなことするわけないじゃないですか。でそんなもったいないことするわけないじゃないですか。
で僕も同じで、ええ、ラインナップが出た時にそのアニメ系とかのチームがいくつか出てくるじゃないですか。
ワクワクするな。
そう、全部調べるわけです
よね。
そう
すね、調べますよね。
そうで、ええ、それ調べたものをアレンジして、ええ、放送の中で言うんですよね。
うん、それってどうですか。僕なんかは根底にあるのは、はい、古舘伊知郎さん的アプローチって常に考え
あ考える考え
るんですよ。
そう、やりすぎると臭くなってかっこ悪いけど、 うまくやればね、
その見極めが難しい、
はいはいはいはい、
そうなんです。
その一つです。だから、倉石さんエヴァ詳しいですよね。
エヴァ大好きです、はいはい、
でエヴァンゲリオンのカローラってあったんですよ。
おー、いいっすね。
紫のね、車体で、でこう
なんかどういうアプローチしたので
、その時は僕、エヴァは全く素人、見たこともない、だけどエヴァがすごい好きな、プロデューサーがいて、
はい、
でちょっとリサーチをして、
うんうん、
でなんかこう「エヴァンゲリオン」ってどういう物語だっつって、なんか宇宙的な、なんかあれでしょ、なんか基地からなんか飛行機が出てったりしたりする時あるでしょ。
多分それは説明に時間を要
するなんかそれを聞いて、
はい、
じゃあピットから出る時、その基地から出る時なんて言うんだっつって、うん、いやそれリフトオフですね
って
言われたから、
はいはい、
よしっつって。そのエヴァンゲリオンカローラがピット入るじゃないですか、さあタイヤ交換、ドライバーも変わります、でそのタイミングでバンってしまったら、さあエヴァンゲリオンカローラリフトオフって言ったら、すげえウケました。
いいな、そうですよね、
はい、だそういう感じだ、だそういうのがあるから、モータースポーツはなんかなんだろうな、切り抜きやすいことを結構言ってるの で、
はいはい、
でそれでなんかこう広まりやすいんでしょうね。だからそういう倉石さんでもこうご存知ぐらいに、こうモータースポーツやってたでしょっていう印象とかインパクトが僕にあるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね、
はい、
ある程度の遊び心って大事で、
はい、
でも視聴者のなんていうかな、こういう風に見たいんだっていうそれぞれの入れ物みたいのがあるっていうのも、ある程度分かってあげなきゃいけない。つまりこうなんて真面目っぽい中継が好きっていうのもあるし、
そうですね、
娯楽として楽しみたいんだっていう方もいらっしゃるし、で僕たちは
例えばそれぞれのニーズがあって、
はい、
それぞれに違った形で作り分けていいんだよって言ったら作り分けることも可能だけど、作り分けたりしないもんね、放送局はね。
そうですね、そうですね、確かにね、うん、まあ、でも自分のできる裁量の中で、
うん、
極力なんかやっぱ足したいっていうのを
確かに、
はい、でそのだから他競技やることによって、
うん、
そういうこうチャレンジする場が増えるんで、
なるほど、ね、
そこは自分にとってはすごく過去のキャリアの中ではいろんな役には立ってますけど、
ね、僕もインディーとかストックカーのレースの中継って NHK でしていた経験があるんですけれども、モータースポーツは面白いね、
あそうですか、
中継していて、
ああそうですね、まあ、エンタメですよね、
エンタメなんですよ、だから、うん、いろんなことを入れ込んでくる要素がいっぱいあったりするっていうところが、
はい、
こう割と好みだったりする、
ああ、はいはいはい、
あとはだからこう短い周期の中でこうハイテンションに持ってかなきゃいけなかったりとか、うんうんうん、急にクールダウンするシーンがあったりとか、うん、ここの部分 その緩急っていうのは喋り手としてはちょっと面白い、
はい、うん、状況の変化に即時にアジャストして、
うん、ええ、
まあ、一番正しい言葉だったり一番正しいテンションを当てなきゃいけないっていうものが目まぐるしいじゃないですか、
うんうん、
急に画面が変わったらクラッシュする時あるわけだから、
確かに、ね、
そこにダーンと音が乗っかるかどうかとかっていう点で言うと、うん、やっぱレスポンスとか、
うん、
あとはその何でも対応するための、
うん、
頭の回転、
ええ、
あとはその頭の回転を合わせるための準備、
うん、
情報とか持ってないと音は言葉は出てこないんで、
そうですね、
そういうもので言うと扱うものとしては楽しいですし、
うん、
あとアナウンサーとしては自分を磨く上でものすごく有益ですよね、
うん、確かにそうですよね、はいはい、実況っていろんなものがあって、まあ、目を酷使する競技っていっぱいあるわけですね、ただボクシングとかって相当目を酷使する競技で、
はい、
僕4回戦ボクサーばっかりを扱っているって番組昔やってたことが、
ああそうなんですか、
浜田剛さんと
高
橋直人さんとやらせていただいた時代があったんですけども、
はいは
い、
実況
です、
ああそうですか、
はい、目が乾くのが面白いのと、後楽園ホールに行くじゃないですか、
はい、
そうすると後楽園ホールのヤジ、このヤジのレベルの高さに驚くわけですよ、
はい、そうなんだ、
左当たるよとかそういうの、あ本当だみたいな、
はい、
見えてるこの辺の人たちはすごいなっていうね、
はいはい、
そういうのもなんか現場行くと面白さってありますよね、
あるでしょうね、う
ん、
はい、
島田さんモーターレース以外だとどんな今までフットボール以外の競技ってやってらっしゃったんですか、
それは局アナ自体も含めて、
局アナも含めて
やったことがあるのは、
ええ、
野球でしょ、
野球ベースですよね、
バレーボール、
うん、
バスケットボール、
はい、
あとは陸上ですね、だから、はい、駅伝、
ええ、
で駅伝は中継所も移動車もやりました、
うんうん、なるほど、
あとはネタ的に言うのは綱引きと、綱引きはでもこれはバラエティーか
でも綱引きありますよね、僕ESPN2 っていう、こう、はい、チャンネルあった時に、はい、それってこう綱引きとか、僕ジャングルジムの早登り競争とかやったことあるんですけど
得意そうですね
得意ではないけど
いやいやいや、で
もありました、
あれ難しいですよね、で僕はあとドッジボールかな、
うん、あドッジボールね、
はい、
下田さんのドッジボール聞いてみたいね、
これはでもねドッジボールは早いんですよ、
早いんだ、うん、
で子供がやる小学生の大会なんですけど、この四角の中で要はフォーメーションとか、
はい、
守るシステムみたいなのもあって、
うん、
でなんかそれを使い分けながら戦うんだけど、
今
何やってるか全然途中から分かんなくなるぐらい早いんです
よ、あそうですよね、
はい、なのであれは 2年ぐらいやりましたかね、うん、まあでも結局何の成果もないまま終わっちゃいましたけど、
そんなことはないと思うけど
だから、ね、黒猫さんが、
うん、
スポンサードして黒猫の全国大会っていうのをやってたんですよ、
はい、
今はやってるか分かんないですけど、うんうん、それを関西テレビが放映権というか、まあ、なんか組んで、
はい、
で全国ネットの、まあ、実況付きのドキュメンタリー番組みたいなのを全国で作る、
うんうんうん、
で各エリアで予選みたいにやってくださいってなった時に2年ぐらい宮城県大会を、あ東北大会かやりましたね、
うん、子供たちのインタビューとかも、
それは、まあ、若い女の子のアナウンサーがやって、
あそうですか、
はい、僕らはだから、解説もいないから、
うん、この解説なし、
いや、解説ってほら解説のプロがいないから、
はい、
やったのは、
うん、
コロコロコミックで、
コロコロコミックなの、
ドッジボールの漫画を描いてた、 村上智也さんだったかなっていう方がやるんですけど、でもほら漫画家だから、ドッジボール好きでも解説できないじゃないですか、はいはい、なんかもう分かんないけど僕ら二人でうなり合いながらよく分かんないけ ど
素敵
そういう中継はやはりありました。
かっこいい、
はい、
あのでもいろんなね競技やってると僕らが一番まず頭抱えるのは、はい、ルールを頭に入れるってことがあって、しかもこうアップデートされるじゃないですか、
はい、
これしんどくないですか。
しんどいです。だ、まあ、ルールはだからフットボールもそうですけど、ええ、完全にルールブックを暗記して全部言えるとこまでは知ってはないんですよね。
できないですよね。
難しいです、うん、難しいし覚えられない、うん、でそれはだどの競技も同じで、ただその大枠必要最低限のルールっていうのはある程度頭に入れて、
うん、
であとはまあもう深いとこは解説に逃げるっていう、
うん、そうなんですよね。
そういう感じです僕は。
そうだから今日ね、はい、あのいろんな多種目の競技についてって話進めてるんですけども、
はい、
どんな時でも大事なのっていうのは、
はい、
中継現場の僕たちが信用できる人たちがどのくらいいるかって大事ですよね。
あ周りに、
うん、
ああそうですね。
例えばこのフロアは、
はい、
自分が見逃した選手を教えてくれるとか、例えばこの選手、
はい、
この前のアジア大会では5ゴールだったかなってこう深疑問文みたいに言った時にさっと調べて教えてくれる、
はいはいはい、
ありがたいですよね、
はい、それはなかなか稀有ですね、そういう人はね。いないですよ。だからそれはアナウンサーが サブアナウンサーというかスコアラー的に隣にいれば気使って、僕だったら多分やります。ただ倉石さんが何かやったら、
はい、
すぐここでこうパソコン打って、
ええ
で数字でこれこの数字です
けど、例えばねアナウンサー同士のセットでこう隣にいたりするのっていうのは便利な時とそうじゃない時と両方あると僕は思ってるんですよ。
同感です。
かゆいところに手が届くからスッとこの情報をくれる、はい、いやさすがよく分かってる。で僕は例えば悪いパターンを考えるんですけど、
はい、
例えばさっきのエヴァンゲリオンって言ったら、
はい、
使徒に関する情報を入れるとか
使徒ね、はいはいはい、
あこれは青ですとか赤ですとか下田さんが全く分かんない情報を入れてしまったりするというような危険がある人間、
はいはいはい、大丈夫です。スルーしますから。
スルーできるのもやっぱプロですよね。
でももう都合悪くなったらもう倉石さんスルーですよ。
そうですよね、
はい、
その辺のなんていうんですかこう信号を通すとか通さないところってのは、
はい
はい、下田さん結構こだわりあるでしょ
う。んどこで信号を通すってのは
つまり、この情報入れたけどこれいらないよとか。
あそうです。もちろんもちろん。だからその、うん、はい、毎日スカパーで福岡に中継行った時に、
はい、
日テレ系の局がやってて、
あ、はいはいはい、
でまあサブアナって日テレ系ってすごい重視するらしいんですよ。
そうなんだ。
要は高校サッカーとかでも、
ああ分かったそういうこと
ですね。実況倉敷康夫、はいはい、でサブアナで僕がいるとして、
はいはい、
そう要は倉敷さんがなんかこう実況してる時に、
うん、
こう情報を横からこう話の展開によって差し出したりする作業とかもやるんですって、でその時にその頼んでたわけじゃないんだけどそのアナウンサーの人もいてくれて、
ええ、
なんか喋ってる時にいろいろ出すんだけど、ええ、いやそれはちょっと今使えないから大丈夫です、
それは分かる
大丈夫ですっつってもらうだけもらって、ええ、紙この辺に置いて、うん、ほとんど喋んないで使ったことあの使わないで喋ったことありますけどね。
僕はねあのゲスト解説をその局が選んだ時があって、
はいはい、
で、あの紙が毎回渡されるんですよ。ディレクターが誰々さんに振ってください、誰々さんに振ってくださいっていうのが
マジですか。
もう2プレイに1回ぐらい来るんで返しちゃった
ことある。いやそれでも正しい正しいです、
ええ、
それはすごいですね。よくやりましたねそれで。
いやそのディレクターとどのような関係にあったのか僕は知る由もないわけですけれども
はいはい、
ええ、
いやそれは難しいな。まあでも隣についてくれる人が自分の空気もちゃんと分かってくれるときは楽ですよね、うん、
確かにそれはありますよね、うん、
すごく楽、うん、はいはい、
まあ、でも現場って孤独ですよね、
はい、
実況って
孤独です、孤独です、うん、もう俺ら自分そうですね、最後自分ですからね。
いや本当そうですよ。僕たちが、
はい、
あのどういうことしてるかって、特にね、
はい、
あのオフチューブじゃなくて現場中継してる時ってフロアディレクターが何したかっていうのか見なきゃいけないで、
はい、
モニターが映ってるものを僕たちはある程度追ってあげたいけれども、解説者はピッチ見ちゃっていて全然そこ見てくれてないのを、さあどうやって視聴者不在にしないようにしましょうかとか、
うんうんうん、
手元の資料紹介したいけどどのタイミングでやりましょうかとか、こう相当もう近いところ見て遠いところ見て、すぐお隣さん見て後ろ見て、大変です。目がいくつあったら済むんでしょうっていうぐらいね。
そうだからどうしても全部は拾えないんですよね、
ええ、
要はだからでもテレビ見てる人は映ってるものは 彼らは全部情報として持っているけども、うん、僕らはそこの中ですごく分かりやすく映ってるものでも、
ええ、
今おっしゃったようないろんなものを同時に考えてるから、うん、見逃したりすることは当然ありますよね。
確かにね、
はいはい、
うん、そこは難しいんですよね。
難しいです、まあ、でもそうですね、うん、でもそれは、まあ、ある程度容認してもらって見てる側に、
ええ、
まあ、要はなんだ出てんのにちゃんと拾わねえじゃねえかって言われても、いやすいませんちょっと違うとこ見てまして、
これもだからまた環境によるよったりしてね、
はい、
今日だから多種目の中継っていうのやってるんですけど、
はい、
僕競馬実況の経験はあって、
あ、それすごいな。これがね
秋から冬になってくる時って、
はい、
双眼鏡が曇るんですよ。地獄ですよ一瞬自分の息でふっと曇った瞬間に参考な角ぐらいであ見えなくなったみたいな
すごい。クラシカルはあれ双眼鏡実況、
双眼鏡実況の時代です。
ああそうです。
だから本当はモニターでやれたら、オフチューブみたいな方モニターでやれたらまたもうちょっと違った当時は実況できたと思うんですけど、
はいはい、
当時は双眼鏡で実況してたんで、
ああ
まあはっきり言って上手じゃなかったですね。あの視力が弱いんで。
あそうですか、
ええ、
あでも僕競馬実況は見る側からして、ええ、多分モニター実況を、
うん、
一番最初に徹底的に始めたのは多分杉本さんだと思うんですよ。
ああなるほど、
ええ、でどの局も競馬中継見てると、うん、皆さんやっぱ双眼鏡で見てるから、
ええ、
追うんだけど、
ええ、
絵と合ってない、
うん、
ってことは結構あった。
そうですね、
はい、
う
ん、あのなんで、で杉本さんでも明らかにモニター実況だから、
うん、
ちゃんと映ってるものから喋ってくれるんで。
なるほどね。
モニター実況で、あとは直線はね生で見た方がいいんでしょうけど、
確かに
モニター実況の方が競馬っていいんだろうなと思ったことはあります。
確かにそうですね、
はい、
あのテレビ見てる人がそれはあの視聴者不在にならないです
よね。そうそうそう、シンクロするからリンクするから。
確かに
って思います。
ただテレビ実況の難しさっていうのは、はい、こう常にこうゼッケンが見えてるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
だからジョッキーの着てる勝負服で見分けるわけですね。縦袖一本輪とかこうそう山形とかそういうので覚えるわけですけど、それが重なると見えない。
重なるっていうのは同じ
映像で、あの望遠レンズで撮っているがゆえに馬が4頭ぐらい重なるとどれが先頭なのか分かんないっていうのが出てきちゃうと思うんですよ。だからそこのところは使い分けなのかなって気もしつつ、
そうですね、
ただテレビ実況的なやり方ってのは面白いと思うんですね、
うん、
僕はねあまり進歩できなかったあの原因っていうのは、
はい、
あの本当に基本通り、自分には珍しく基本通りやっちゃったんです。こうその例えばスタートして、
はい、
スタートしましたっていうところから、はい、回って帰ってくるまでの間に一頭から一番別しんがりの馬までを3回へって先輩に押されたんです。
は
でゴール前は5番までが入着なんだから、はい、5頭までの馬は確実に追うようにって教えられたんです。
あなるほど。
これが難しかった。今だったら全然違う中継すると思うんですけど当時はそんなに基本でやんなきゃいけないのみたいなところがあって、あとね競馬に関して言うとビビった自分は。
なんで？
あの競馬実況って現場に行くじゃないですか、
はい、
現場に行ってちょっとトイレ行ってから本番に備えようと思ってトイレ行くと、トイレの中で結構怖い会話を聞いちゃったりして、あお金と人生がかかっているんだなと思うと
そう
っ
す、
ね、間違えたのはどのアナウンサーだって言われたらどうしましょうって言ってビビったビビった
競馬はでもそこですよ、
ええ、
人生かかってるからね。
そうそうそう、
そう金ですもんね。
そうなんですよ。
そうですね、確かに確かに。
実際にね僕がよく知っていたお寿司屋さんの人がいなくなっちゃったとかっていうこと、
はい、まあ、そうすか
実際にあってっていうのもね当時はありました。
でクラスはラジオでしょ。それ
ラジオです、
ですよね、
はい、ラジオとか余計にね。
ねそうですよね、
ええ、
でそれ聞いてバケチキショーって捨てたら、
そう
買ってました、
お前のせいだって言われたら
なりますもんね。
怖いじゃないですか。
いやいや確かに。
今だったらちょっと違った中継したんでしょうけど、当時は僕はヘッタクスでしたね。
あそうですか、うん、でも今聞いてみたいですね。
そう今だったら
スリ
ーボールみたいな形は下さん。でもこれからね、はい、もしやってみたいなと思うのって、はい、フットボールのまあ宝なわけだけど、はい、フットボール以外で下田さんやってみたいなと思うのって何かあります？
はい、もうだからもうでもまさに、もう目が追いつかないからできないですけど、
ええ、
競馬。
あやってみたいですか。
僕競馬やっぱ大学生の頃までずっと好きで、僕の世代って、ミスター CB シンボリルドルフ美穂新山の世代なんですよ。
これでいいのかミスター CB ですね。
そうです、でもミスター、そうあそこのだからもう三冠が来て、でルドルフがいて、世界挑戦があってみたいな、であの辺のリアルタイムで見てるから、競馬に対するこうなんだろうな、スポーツ中継の競馬のスポーツ中継っていうのは僕がアナウンサーを目指す上で一つやってみたいカテゴリーの一つだったん で、
ね、
で競馬だけやったことないんですよ。あとはもうやってみたいものは大体やったんで、 競馬ですかね。
なるほどね、
はい、だ無理ですけどね、うん、目が無理っす。
いやでもそいや目は大丈夫だと思うけど、でも下田さんだったらどういう形にするのかなって、盛り上がるような感じはね、こう期待できるから見たいなって気がしますけどね。
そうですか、うん、はい、まあでもそうですね、でも そのぐらいです。あとはまあもうそんなに新しいものをやる意欲がない。
なるほど、意欲が、まあ、今言うのとも一生懸命やってるからだと。
新しいものはやると、こうだ、新しいものやるときって暮らしが大変じゃないですか。
ものすごいエネルギーがありますね。
そうだって、もうさっきおっしゃったルールとかね、う
ん、はい、
ベースとか、
はい、
でそうするとそこからやっぱり同じで暮らしさんと、うん、その、ええ、なんか足したくなるタイプだから。
確かにね、
一個前に遡ってなんかこう調べたりとか、
うんうん、
血統の方に行ってみたりとかってやったりすると、そうするとものすごい時間かかるから。
そうですね、
そこまでのあれですね、自分の中での労力とモチベーションと体力は今はないかなと思いますけど、
うん、なるほど、
はい、
うん、です。僕はね、すごく時間をかけて自分が勉強したものとか、こう趣味でそっちの方向のベクトリーに奔走したものっていうのに関しての何かの中継があるならしてみたいなっていうふうに思ったりしますね。
そうですか、
うん、だから自分の例えば好きなアニメがアニメフェスみたいな形でキャラクターがこう混ざったりしたところの状況みたいなものっていうのはやってみたいかな遊び心満載でやってみたいかなっていう。
アニメベースのゲームかなんかできた時にその実況されたらいいんじゃないですか。
どうですかね、名セリフオンパレードとか、ね、いろんなルール縛りの中でちょっとやってみたいなって。
それ売れますよ絶対。
まあでもそれはエネルギーすごくいるしね。
いりますね、
うん、はい、まあやらないと思います。
そうです
ね、オファーがあってもやらないと思いますけどもね。そうですね、
はい、
ということで今日はいろんな他種目の競技を実況することについて、下田さんにお話を伺いました。下田恒之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。